一人の人間が泣きながら苦しみながらもがきながら、ありがとうございますと言えるようになるまでの、模索の話を今日はさせてもらいたいと思います。まあ、人生には上り坂もあれば、まあ、下り坂もあり、スポットライトが当たる時もあれば何やってもうまくいかない、そういう時もあるとは私も知ってはいるつもりでした。ところがその上り坂下り坂に加えてもう一つ、まさかっていうとんでもない、想像もしなかったような坂があるってことは、そういうことを知ったのは私が38の時、脳梗塞で倒れて救急車で病院に運ばれた時でした。そのまま気を失いまして4日間病院の集中治療室におりまして、4日目に気がついた時には右手右足半身不随になってベッドに横たわってました。起き上がろうとしても起き上がることはできない。で、何が起きたんだ。目を白黒させているうちに、ね、担当の先生が飛んでこられて、いやー気がついた、よかったよかった、まあ、そう言って、くださって、何が起きたのかっていう説明をされたわけでした。左脳の左側の脳の血管が血栓で詰まったために右半身が麻痺したんだということでした。で、暗鋲という手術があるんですが、末端の間を手術して静脈にカテーテルを差し込みまして、それをずっと首まで持ってきて薬剤を流し込んで、血栓を洗い流すという手術があるんですが、前の首相の小渕首相が受けられて、残念ながらうまくいかずに、そのまま高いところまで行ってしまわれたわけですが、あの手術をして、で、もう一度機能を回復させたい、しかしながらうまくいかなかったら車椅子止まりだということは一応確保はしておいてほしいと言われました。私も目の前は真っ暗になりました。まだ38でした。仕事が面白い、人に会うのが楽しい、朝から晩まで走り回ってた時でしたから、それが突然中断になって病院送りになって寝たっきりになった。このまま車椅子かと思ったら、いった俺の人生何だったんだ、いやー人生失敗したと落ち込んでいきました。そんな私を家内が心配しまして、なんとか励まそうとして私の本棚からいろんな本を持ってきてくれるんです。ところがどの本を読みましても私に対するきついお叱りの言葉ばかりでした。論語の中にこういう一節があったんです。四十五十にして聞こえる泣きはこれ恐るるに正し、人間四十五十になってもこれだけのことをしたと言われないような人はもう相手にすることはいらないって書いた。俺のことはまあ、何も仕事してない、これでも送られるかと思ったらますます落ち込んでいく、まあ、そんな感じでした。まあ、そうこうしている時に思い出したことがあったんです。私は70年安保の頃に大学におりまして、まあ、当時は医者になろうと思って勉強していた、まあ、医学部の学生だったわけですが、学園紛争に巻き込まれまして、でもうバリケードだロックアウトだ、もうすったもんだがついていく、あれにあれていく大学、まあ、加えて旧大の前には米軍のジェット戦闘機が墜落して、その機体管理をめぐって、自治会と大学当局もしくは機動隊と衝突ってことがあって、もうますます学内荒れていくばっかり、まあ、そういう、後輩の最中にあって、私はもう大学辞めようと思ったんです。でその後ね、田舎に手紙を出しますと両親が慌くって、飛んできました。そして、お前はどういう学士を送ってもらってるんだって、親父は怒る、おふくろは手をすり合わせて、我慢してくれ、続けてくれ、頑張ってくれって言うわけですが、まあ、そんな両親を振り切って私は、まあ、学校を飛び出してしまったわけでした。まあ、その頃ですね、大学の先生がおっしゃってたのは、脳梗塞、脳溢血、くも膜下出血、まあ、そういう脳の疾患の場合は後遺症は避けがたい、しかしながら 問題はどうやってその機能を回復するかだけれども、脳の疾患の場合一つだけ方法が残っている、まあ、それがリハビリなんだ、悪くなったところを構うのではなくて、そこをいつもいつも動かすことによって脳に刺激を送り込めば、ある程度までは代わりの能力をつけてくれて、機能を回復する。喋れなかった人がちょっとゆたりをこぼしながら、ろれつが回らないけども、ある程度までは喋れるようになり、歩けなかった人がちょっとびっこを引きながらではあるけれども、歩くようになる。まあ、そこまでこぎつけるのに、リハビリともやるんだ。まあ、そんなことを言っていらっしゃったことを思い出しました。それで私は、そうだ、リハビリをやろう。それでもう一度歩けるようになりたい。字が書けるようになりたい。で、今度は、自分や家族を食べさせるためだけの人生じゃなくて、人様から、あいつはいいことやってくれたな、と言っていただけるようなことをしたい。まあ、そう思って、リハビリをしようと決意したわけでした。ベッドから、滑り降りまして、歩行器にしがみついて、で、歩行器を押して、大部屋から廊下に出ます。廊下には右の端から左の端まで、長い廊下がついてます。健康な人の足でしたらば、ものの1分もあれば行き着くような距離なんでしょうけれども、もう右足がまして私はそうはいきませんでした。その右足を持ち上げて一歩前に出して、体重かけて移動して、また右足を持ち上げて、その体重かけて移動して、まあ、こんな施設の歩く練習を続けたわけでした。そうこうするうちに担当の先生が気がつきまして、飛んでこられました。神谷大さん、やめてほしい。今ここでつまずいて倒れて頭でも打って内出血を起こせば、これはもういかの悪いだ。せっかくここまで良くなってきてる、だから症状が安定したらゴーサイン出しますから、リハビリ室に行ってインストラクターがいるところでやってほしいとおっしゃるんです。僕は先生に言いました。僕は学生時代に聞いていた話はちょっと違います。リハビリを早ければ早いほど効果が上がると聞いている。もちろんリスクは大きい、リスクは大きいけれども、今の僕にとってはこのまま歩けなくて社会復帰できなくて車椅子を押して回るだけ、家の中で、生きているだけだったらもう生きている意味がない。もう一度自分は社会復帰して、そして仕事をしたい。で、自分の人生をもう一遍挑戦してみたいと思ってるんです。どうか分かってください。まあ、そう言って先生を説得して、リハビリを続けたわけでした。で、午前中いっぱい歩く練習が終わって、午後になりますと今度は右手の練習です。右手は今でこそ開いていますが、当時は慣れてしまってぶら下がってました。こんな手ですから、もちろんお箸も握ることができませんし、スプーンも落としてしまう。字を書こうと思いまして、ボールペンを差し込みましても指に握力がないもんですから、いざ字を書こうとするとボールペンがスルスルと抜けちゃって字が書けないという状態でした。じゃあ字が書けないんだったらワープロをやろう。キーボードを叩けばモニターに文章出てくるじゃないか、まあ、そう思って練習を始めたんですが、右手が指が開かない、拳になってます。拳の手でなかなか目指しを叩くことができない。ほぼ踊りにならない時期が続きました。でもこの時期が私に大切なことを教えてくれたんです。人生はたった一回しかない。どんな優秀な人も、そうでない人も、等しく人生は一回しかない。だから、取りこぼしちゃならない。そのことをもう骨の髄まで、教えていただきました。そこからこの人生なんとか立て直さなきゃいけないという気持ちになっていったわけでした。しかしながら現実としては相変わらずの寝たきりの状態です。五体満足で頑張ってた時でも、稼いで家族を食べさせるっていうのは簡単なことじゃなかったのに、これで寝たきりの状態になったらこれからどうやって、食べていったらいいんだろう、まあ、そんな思いに暮れておりました。暗淡としておりました。そんな時に私の心に染み込んできたのは 安岡正弘先生の言葉でした。漢学者でして、歴代最初の指南役と言われた人でもあり、今僕らが使っている平成という年号がありますが、あの年号を中国の古典から選び出した漢学者でもあります。内平らかにして外なるという書経に言葉がありますが、自分の内面の世界を充実させていけば、おのずからそれが溢れ出るように家庭の中に広がり、会社の中に、あるいは社会の中に広がっていく。まず自分の内面の世界を充実しなきゃいけない。それを逆にして人に要求するようになってしまったら窒息化していくんだよ。だからまず自分の身を収めるってことから始めなきゃいけない。それが平成っていう言葉なんですけれども、この言葉を選ばれた先生でもあります。マスコミが8月に終戦特集を行うときには、いつも安岡先生のところに終戦の秘話を聞かせてほしいとインタビューに駆けつけたものでした。しかし安岡先生はそうしたインタビューに答えになれませんでした。そっとしておいてほしい、私は人前に立ちたくない、そしてこういうような膝を交えての集まりの中で、人として書いてはならない資質は何なのか、そんな勉強会をなさっておりました。その安岡先生がいつもこういう集まりの中で、お話になってたことの中に、有名無力、無名有力という言葉がありました。どういう意味かと言いますと、若いうちは誰もが夜も寝ないで頑張って、頭角を現したい、ポストに就きたい、あるいは会社の規模を大きくしたい、一生懸命頑張って、その努力の甲斐あって、だんだんだんだん、頭角を現し、評価をいただき、賞をいただき、あるいは業界や団体の世話役を仰せつかったりして、会社の規模も大きくなってきます。ところが問題は、そうやってだんだんだんだん有名になってきて、会社の規模が大きくなってくると、今度はいろんな仕事が押し寄せてきます。あっちにも行かなきゃいけない、こっちの会合にも出なきゃいけない、あの業界団体の集まり、彼の結婚式の仲人をしなきゃいけない、なんだかんだと忙しくなって、いつしか巻き込まれてしまって、世俗奮奮たる人間になり下がりやすい。有名ではあるけれども、有名になったのはいいけれども、無力な人間になり下がりやすい。ところがと安岡先生おっしゃるんです。ところが世の中にはすごい人がいらっしゃる。例えばありがとうおじさんだってそうですね。全くの無名の存在、テレビに出るわけでもなければ、新聞雑誌に名前が出るわけでもない、全くの無名だけれども、お会いしてみると頭が下がる。そういう人がいらっしゃる。むしろ世の中はそういう方々によってその健全さが支えられている。自分は有名になってついつい舞い上がってしまって、息になって自分自身を見失ってしまうよりも、無名のままでいい、大事にしっかり足がついた、そんな生き方をしたい、そんなことをおっしゃっていた先生です。私はこの安岡先生の本に非常に励まされました。これからどうやって食べていったらいいんだろうか、暗淡としている私に安岡先生の言葉は身に染みました。人間はどんな人間でも、一隅を照らすだけの力は与えられて、この世の中に送られてきてるんだ。だから自分をこの世の中に送り出した天を信じて、その生涯一つのことに徹していくならば、必ずや一隅を照らせるようになっている。でも人間ついついよそ見をします。あっちの人が羨ましいと思い、あこの人はいいなと思い、あの仕事が私にはあったんじゃないか、いろいろ目移りして右往左往しているうちに、5年10年なんてあっと経ってしまう。そうじゃなくて、一行に徹していけば、5年10年15年取り組んでいくうちに、他の誰もがもうその追いつけないような領域まで 到達できるようになっている、一隅を照らす、これが人生を渡る秘訣だ、そんなことをおっしゃっておりました。それまで私はどうしても上ばっかり見てました、有名になりたい、ポストを上がりたい、会社の希望を聞きたい、そんなことで人と見比べて上ばっかり見てましたので、そんな私に安岡先生は、そうじゃないよ、足元を見なさい、自分の目の前の仕事に自分の精神誠意を込めていったらいい、もしもっと能力が与えられていればさらに大きな範囲で多くの人と仕事をするようになっていくでしょう。でもまず最初は自分の目の前の仕事、そっからですよということを言われたわけでした。それで私は目が覚めまして、そうだ、自分の目の前の仕事から、確実に、取り組んでいこう、まあ、そんな気持ちで自分の気持ちが切り替わっていったわけでした。で、不思議なもので、そういうふうに自分の気持ちが切り替わりますと、それまではその将来のことを考えて不安だったものの、その自分の気持ちが切り替わってからは全く不安がなくなっていったんです。で、それまでは、その歩けるようになるだろうか、字が書けるようになるだろうかっていう、写覚できるだろうかっていう、そういう不安があったものの、自分の気持ちが切り替わってからはその不安が消えていって、今はその歩けないけれども、一時それはその歩く能力が損なわれているだけであって、リハビリを積んでいけば歩けるようになっていくんだ、筋力が回復して、神経のバランスが取れるようになって右左右左歩けるようになっていくんだ、だからその能力を取り戻すためにリハビリを続けていくんだ、というふうな気持ちに変わっていったんです。ですから、自分の中には全く不安がなくなっていって、毎日毎日、歩く練習とか字を書く練習とかできていくようになっていきました、まあ、そんなことで私がようやく退院にこぎつけた時には、病院の先生が、もう十何年も医者やってるけども、ここまで回復した人見たことがない、よくここまで頑張った、しかしながらもし、その再発ということになれば今度はこういうわけにはいかない、まあ、そういうだから、再発しないように、つまり血栓をできにくくする薬を出すから5年間飲み続けてほしいと言われました。そういう錠剤をいただいてみて、私は再度の覚悟を迫られたわけでした。僕に残された時間はあと5年しかない、この5年間で僕はこの人生で何を学んだのかを表したいと思うようになりました。それで、考えたのは、そうだ、僕の人生の転機になった安岡先生の伝記を書くことによって、人生を取りこぼさないための秘訣、宇宙の法則、そんなものを書き表してみたい、まあ、そう思うようになったわけでした。まあ、そして、退院して、いよいよその仕事が始まるわけですが、なんせ一冊も本を書いたこともないズブの素人です。もちろん新聞社や雑誌社から原稿の依頼があるわけではありませんから、どんどんどんどん貯金も使い果たしていって、このままでは一家三人路頭に迷う、そういう状態になってまいりました。で、家内にどうしたもんだろうかと相談しますと、家内が言うんですね、お父さん、今度の仕事はご自分の人生の総決算という思いで取り組んでらっしゃるんじゃないんですか、だとしたらそれが最後の最後、形になるところまで、本になるところまで頑張ってほしい、それは途中で腰砕けになって家賃だ生活だなんだということで、曖昧になってしまうんじゃなしに、最後のところまで頑張ってほしい、その代わり家賃とか生活費かなんとか私はなんとか面倒を頑張ってきます、まあ、そう言って彼女は仕事探しに出て見つけてきたのがヤクルトボさんの仕事でした。あの仕事は個人評店みたいなもんですから、夕方遅くまで一生懸命ヤクルトを売りますと、それだけ生活費を稼ぐことができます。加えて各営業所とも保育所を完備しておりますので、小さなお子さんがいらっしゃるところは 保育所に子供を預けてヤクルトを売ることができます。で彼女はヤクルト販売にお世話になることにして、川崎で子供を預けて、で地下鉄で神田まで出まして、神田界隈のビル街を一生懸命ヤクルトを売って、生活費を稼いだわけでした。私と結婚する前は北海道の帯広で北海道庁の仕事をしてましたから、汗一つかいたことのない、OL だったわけです。ところが、まあ、私がそんな羽目になったばっかりに、重たいヤクルトのカバン担いで、ビルからビルに売り歩く、ある意味では女性の肉体労働ともいうような仕事を始めたわけですから、まあ、これは簡単じゃなかっただろうと思います。ある時、子供を保育所から引き取って帰ってきて、台所でカタコトカタコト晩ご飯の数作ってました。でその頃私はなかなか仕事も思うようにいかずに壁にぶち当たってまして、で腰砕けになりつつありました。半分投げ出しかけていました。だから言うんです。お父さんどうした、今日ね、もう私の気持ちにぴったりだったサラリーマンセリー呼んだのって言うんです。おお、どんなセリーだって聞きましたら、玉の輿乗ったつもりが欠陥車いやいやいやいや、俺は結果者にならない、俺がこけたらこいつの人生もダメになっちまうんだなと思ったら、こけるわけいかない、頑張ろうと、ま、思い直しまして、一生懸命取り組み直すことができたわけでした。男ってのは妙なこのプライドがありますから、真正面からギャンギャンと見られるとこう言い返して、夫婦喧嘩になっちゃうわけですが、絡めてからちょっと疲れるあれかって気持ちになるわけで、まあ、そういう意味では男の操縦術がよく分かってた人だなと思います。まあ、そんなことで彼女に励まされて、なんとか続けて、そして最初の本、安岡正弘の世界という原稿が書き上がったわけでした。それで養老出版社に持ち込んだわけですが、なかなかいい返事がもらえないんですね。自分の仕事の原稿なんて読んでもいただけない、ましてや持ち込み原稿なんてのは全然無視なんですね。それはもう山岸さんがよくご存知で、今度のあのありがとうおじさんの本を書きになって随分出版社に持ち込まれたそうですが、全然無視されてなかなかうまくいかなかったとさっきおっしゃってましたけれども、私も何社回っても空振りばっかり、だんだんだんだん落ち込んできました。このままではもう本にならないかな、お蔵入りなのかな、そんな思いでおりましたら、神田の同文館という出版社が、うちでよかったら出しましょうかって言ってくださった。もう出してくださるんだったらどこでも構わなかった、お願いしますようやく、本屋に本が並んだのはよかったんですが、いつまでたっても広告が出ない、社長さん一体どうなってんですかって言って電話しましたら、申し訳ない、本を作るだけの金をなんとか書き始めたんだけれども広告を打つまでの余裕はなかったとかそんなこんなで、まあ3年4年かかって売り切れたらいいのかな、まあ、そんな思いでおりました。ところが本を読んでくださった方々が、あ、この作者は単に安岡先生のエピソードを書き集めて電気を変えたんじゃない、自分が脳梗塞で倒れて人生を失ってしまいそうになりながら、その経験をしてした上でその人生を取りこぼさないための秘訣はどうなんだ、多くの人々から人生のシフトを仰がれるようになった安岡先生の伝記を通してその人生の秘訣に迫ろうとしている、まあ、そんなことを感じていただいたんでしょうか。2版3版4版5版6版9版10版と重なっていって、まあ、とうとうベストセラーになっていったわけでした。私はその当時のことを振り返ってみた時にですね、あの脳梗塞で倒れて寝たきりになってベッドの上で暗淡としていたのは、あれは天の計らいだったなと思うんです。そのことによって天は私を捕まえてカーッと畑に揺さぶってくださった。お前このままでいいのか、このままでいけばずるずるずるずる時間ばっかり食っていって、気がついたらもう40、気がついたらもう定年を迎え、あっという間に棺桶に入るってことになっちまう。いい加減にしろ、いい加減にしろ、 このままじゃいかんぞ、そのことがようやく耳に入って、そして、取り組み直そうという気持ちになっていったわけでした。そういう意味で私は今考えてみると、あれが僕の人生の転機だったんだなと思うんですね。まあ、そんなことがありまして、人生を取りこぼさなくて済んだ、もう一度自分の人生に、チャレンジすることができたために、私は何としてもその大切なことに気づかせていただいたお礼を申し上げたいと思うようになりました。それで、まあ、お礼の仕方はいろいろありますが、四国88箇所を歩き巡礼をやろうと思ったんです。全行程1400キロありますから、88箇所を歩き終わるためには1日35キロ歩いたら40日間で88箇所回ります。それで私はその88箇所を 歩くことによって、各お寺さんで般若心経を唱えながら、守りと導きを感謝申し、したいと思ったわけでした。で、8月の1日から歩き始める計画を持ちましたところが、そのことを聞きつけた方々から手紙や電話やメールが来ました。夏の歩き遍路はやめた方がいい、もう上からの照りつけと路面からの照り返しでほとんど日干し状態になるやるんだったらば春先や秋になってからの気候のいい時にやった方がいいと言われるんですが、なかなか時間的な調節ができなかったもんですから、8月の1日から歩き始めたわけでした。しかし、いつもは都会生活で、地下鉄だ電車だ自動車だというような生活ですから、ほとんど歩いてません。そんな人間が1日8時間平地でも8時間ですね、山道に入ってくれば10時間12時間14時間という時間になるわけですから、そんな長時間歩き続けられるものなのかわからなかったけれども、まあいずれにしても挑戦だ、まあ、そう思って歩き始めたわけでした。まあ後悔しましたなんと無謀なことを計画したんだろう。1日35キロ歩き終わりまして民宿にたどり着きますと、どのくらい疲れるかと言いますと、玄関をガラガラと開けて入った途端に木が抜けるんですね。木が張ってる時はまだ足が前に進んでます。でもガラガラと玄関を開けて、おかみさんが、いやお着きになりましたか、待っておりました、お部屋は2階に用意してありますよと言われて、もうかかかかいや、またこれで階段登れっちゅうのか、もういい、玄関先でいいかどうか寝かしてほしいっていう気になるんですというのは、木が抜けた瞬間に足が持ち上がらなくなるんですね。で、階段が登れないもんですから、階段をこう伝え歩きする、足を流そうと思ってお風呂場に行きましても、輸送をまたげないんですね、足が上がらない。それぐらいですから、もう足の裏は豆だらけ、片っぽの足に10個ぐらい、全部で20個ぐらい豆ができるんです。それに加えて、私はかなり太っておりますのでそれがどこに出たかと言いますと、またずれが起き始めました。ズボンと股とすれてるところが赤くただれてくるんですので、もう痛いのなのって言うに言えない、パンツが食い込んでくるんですそれで、金剛杖にすがりつきながら、なるべくズボンと股とすれないようにガリ股で歩いておりました。ある日のことでした。徳島県の阿久井川という川がありますが、そこに一宮橋っていうのがかかっております。その一宮橋に差し掛かろうとしている時でした。私の後ろの方から、来られたバイクで来られたおじさんがありまして、私を見られて哀れを思い出されたんでしょうかバイクを止められました。その横私はすり抜けようとしたら、おへのさんと呼び止められて、サッカーされたんです。手のひらを見ると100円玉が2個乗っかってます。おへのさん、ここに200円あります。これで缶ジュースで向かって喉を下して頑張ってくださいとおっしゃいました。私は半泣きの状態で金剛杖にすがって歩いておりましたから、ガリ股でなるべくすれないようにということで歩いてた時でしたから、そんな時に缶ジュースでも買って喉を下ろして 頑張りなさいよって200円渡さなくときに、す合唱して拝みました。南無大師遍照金剛、南無大師遍照金剛、南無大師遍照金剛と拝みながら、ポタポタポタポタ涙がこぼれます。そのおじいさんもバイクにまたがって合唱されました。南無大師遍照金剛、南無大師遍照金剛。悪意川の上で中年の男と初老の男性が祈り祈り合うということになりました。そのおじいさん200円を渡すとまたバイクで行ってしまわれましたが、残された私200円を握りしめて歩き出したものの、涙が止まりません。涙が覚えずになってとうとう歩けない。それで橋の欄干に体をもたげて、流れる川を見つめながらひとしきり泣きました。どうしてだろう、どうして四国にはこんなお接待という風習があるんだ。皆さん白装束のお遍路さんを見かけたら、あの修行中のお大さんを応援してるっていう思いで、せっかくだから食べていきませんかと声かけてくださったり、お昼まだだったら一緒に食べましょうよと声かけてくださる。そのためにもうダメだ、もう座ろう、どっかで休もうと思ってたそのに、一緒にご飯を食べたりおしかをごちそうになった人たちにまた元気がついて頑張ろうという気持ちになっている。ありがたい。確かに、お大師さんって方は、阿波の大寺で国王蔵軍文字法100万面となるような修行をなさった、あるいは山を降りて太平洋の斜めにこうして、修行なさって大変な法力を身につけられた方ではあるけれども、決して高い説教団のメーカー手を振りかざして人間こうあるべきだ、あるべきだなんというような説教をなさった人でもないんじゃないか。それよりも黙々と歩むお大さんを見かけた畑仕事をしたおばさんが急いでみかんを引きちぎって走ってきて、お大さんお大さんこのみかん食べて元気をつけて頑張ってくださいとおっしゃったり、あるいは一日の野良仕事が終わって、農家の縁側で有数にしたおじいさんが取れかかったお大さんを見かけて急いで瀬戸の冷たい水を汲んで走ってきて、お大さんこれで喉を潤してください、そう言われた時にそれらの方々に心からと言わされて、おかげさまで今日も命をいただきました、ありがとうございます、心から礼を言われたに違いない、お大さんに感謝され礼を言われたらますますその絆が深まっていって、そしてそれが今でも1200年、お大さんが亡くなってから1200年経った今でもなお人々の中に、白装束のお遍路さんを見かけたらお大さんを応援してると思いで、皆さんが応援してくださるんじゃないか、まあ、そんなことを思いながら悪意川の上での時間が過ぎていったわけでした。ある時はですね、私が歩いておりました、後ろの方からちっちゃい女の子の声が聞こえました。おじいちゃんおじいちゃんって言って、ここで見てみるとリポビタンで女の子が、多分お母さんからあのお遍路さんにこのリポビタンで持って行ってあげなさいって言われたんでしょうね。もうそんなシーンで来ますとカーッと来ますね。頑張ろう、まあ、そういうあの励ましに助けられて、50キロ、55キロ、60キロと歩いていけるようになりまして、とうとう4日間短縮して36日目に88カ所目の大久保寺にたどり着いたわけでした。それで大久保寺で般若心経を唱えて、36日間の守りと導き、いや36日間だけではない、その当時僕は50でしたから、僕の50年間の人生を見守り導いてくださっていたことに対して感謝を申し上げておりました。その時私の手が電気に触れたようにビリビリしびれ始めまして、そしてお大さんの気持ちをはーっと迫ってくるんです。お大さんがこうおっしゃいました。この暑い夏の盛り、なぜお前をこの苦しい修行に呼び出したのか、それはただ一つ、 になってほしくなかった。あの悪意側の目で起きたお接待のことも、あるいは84歳になる釜大使の道盛のおばあちゃんにお会いしてお話を聞いたことも、その一つ一つのことがお前の体で経験して心で感じてほしかったことなんだ。そんな思いがカーッと詰まってくる。自分みたいなものにもそんな眼差しがかけられていて、気がついていないところ、欠けてるところを補ってやろうとしてくださっていたのかと思った時に、ありがたくって嬉しくって申し訳なくって、とうとうその大師堂の前の石畳の上にひで伏しておいおいおいおい泣きました。ありがとうございます。そんな時に私の中にもう一つ蘇ってきた言葉がありました。それは森信蔵という長年神戸大学の教育学部で教鞭を取ってらっしゃった学校の先生方を世に送り出された先生ですが、この森先生の言葉が蘇ってまいりました。それは、人間はその一生の間に会うべき人に必ず会わされる、それも一瞬早すぎもせず遅すぎもせず、という言葉でした。人間は会わなきゃならない人には必ず会わされるようになっている。しかしすれ違ってしまうと惜しいので、すれ違った会った時にパーンと気づくように、スパークが走るように気を熟させて、さまざまなことを経験させながら気を熟して気を熟して気を熟させて、いよいよっていうところに一つの出来事や一つの出会いを通して導かれて、はっと気づかしてワンランク上の人生に持っていってください。森先生はそのことを、人間は一生の間に会うべき人に必ず会わされる、それも早すぎもせず遅すぎもせず、という表現をされたのではなかろうかと思うんです。私はこの言葉ほど僕らの人生を見守り導いてくださっている大いなる存在に託した信頼の言葉はないのではなかろうかと思うんです。天は私たち一人一人よく見てらっしゃる。この男はこの部分が分かれば、気づけば、この部分に気づけば、今までの経験も学問も人脈も全部つながって、歯車が噛み合って確実な人生が始まっていくのに、肝心なところに気がついてないために点でバラバラになってると思われた時に、そのことに気づかされるために導きが始まる。ところがその導きは決していいことばかりではありません。とんでもないこともあります。私はまさかというそのことに出会って気がついたように、その神の導きの中には人間の想像を超えた世界がある。例えば子供が不登校になったという例を考えてみましょうか。手帳にかけて育てた子供が学校行かなくなった。飴玉しゃぶらしても、励ましても怒っても学校に行こうとはしない。それまで仕事が忙しくて朝から晩まで走り回ってたご主人がやっと家に早く帰ってきて、奥さんと夜通し、なんでこういうことになってしまったんだろうかと相談をする。あの子が声にならない声で僕たちに言おうとしていることは何だろうか。初めて奥さんとの間でしみじみとした会話が交わされる。それまで家庭ほっぽり出して、家庭そっちのけで仕事を一途だった人が、初めて子供の声にならない叫び声から家庭を理解始めた。そのことを通してほとんど空気のようになっていた夫婦関係がよみがえり、家庭がよみがえり、その中で子供がなんか呪縛が解けたように自由になってまた学校に行き始める。不登校という現象そのものを捉えたら大変なことではあるけれども、それがきっかけとなって大切なことに気づかせていただいて夫婦がよみがえる。例えばそういうことも一つの例として 上げることはできるんじゃないでしょうか。ところが人間はどうしても自分のこととしては捉えません。例えば子供が学校に行かなくなりますと、大体男がやるのは奥さんを叱ります。俺は仕事が忙しくてお前も知ってるだろ、朝も6時から夜帰ってくるのも11時、子供の面倒見るのはお前の仕事じゃないか、お前がしっかりしなきゃこんなことになったんだっつって奥さんを怒鳴ってる時には何の問題は解決しない。しかしながら子供の不登校、声にならない声で私たちに何を訴えようとしてるんだろうか、初めて自分のこととして受け止めた時に、そして心の耳を澄まして聞き入った時に子供の声が聞こえ始めてくる。そこから大きく変わっていく。そういう意味で私は僕らの人生において起こる出来事っていうものは意味がないものはないと思うんです。一つ一つにメッセージが込められている。それを受け止めて、真正面から受け止めて、これは私に何に気づけとおっしゃってることなのかなと耳を澄ました時に、新たな気づきがワンランク上の人生を開いていくような感じがいたします。さてこの問題をもう一つ別の観点から考えてみたいと思います。私は数年前アラスカに行っておりました。アンカレージで飛行機を乗り換えまして、それから内陸部に向かって、フェアバンクスまで飛行機で飛んで、でフェアバンクスから今度自動車に乗り換えまして、イーコン川の支流を遡っていきました。そしてとある小さな集落に落ち着きまして生活が始まりました。そこは今から90年ほど前、アラスカがゴールドラッシュで沸き立っている頃、全米から砂金掘りが押し寄せて、イーコン川の支流で砂金を掘ってたところでした。ですから路地の壁には使っていたシャベルとか、あるいは皿とかが飾ってありましたが、まあ、そういうところで生活しておりました。その場所は夕方になると夜になると素晴らしいオーロラが現れるんです。東の空から西の空まで全天を覆うようなオーロラが現れて、それが春風にカーテンが揺れているように、ゆらゆらゆらゆら揺れてます。そのうちうわーっと渦巻き始めて、色も青白い光から橙色に変わり紫色に変わって、それはもう見事な大スペクタクルです。日本でも、テレビのドキュメンタリーや雑誌で神秘的な写真が示されますけれども、残念ながらあれはちっちゃなフレームに区切り取られています。実際のオーラは全体に広がるような大パノラマなんですね。うわーなんて感動しておりますと、零下30度もありますから、たちまち鼻もげなおじさんになっちゃいますので、口はしっかり閉じて一生懸命鼻の頭やほっぺたをこすりながら、そのオーロラに見入っているようなことでした。その雪と氷に閉ざされた真っ白な平原を見つめていて、私は思いました。この場所も2月を過ぎて3月を迎えると、冷気が溶けて水がぬるみ、雪や氷の下でちょろちょろちょろちょろ音がし始めて、新しい命が芽吹き始めてきます。いつしか緑の草原が現れてきて、その向こうの方にはマッキンレーンの山並みがそびえてまいります。どんなに冬が厳しくても、確実に冷気が溶けて水がぬるめば新しい命が吹き出してくる。そういうことを私はちょっと思いました。ちょっと待てよ、人間も大自然の子じゃないのか。とすれば人間にも冷気が溶けて水がぬるむということがあって、人それぞれに授かっている能力、持ち味、そのものが存分に花開いてくるんじゃないか。じゃあ人間にとっての年季が解ける 水が濡るむっていうのはどういうことだろうかと考えたわけでした。しばしそのことを振り返る時間が過ぎていきました。先ほど申し上げましたように、私は大学を中退して世の中に出たもんですから、なかなか仕事が見つからずに、往生しました。学歴もない、人脈もない、資金もない、経験もない、何もない人間が生きていくのはなかなか大変でした。それだけにどうやって自分自身を磨いて有用な人間になっていくかということは私の大きなテーマでして、それで、断食道場に行ってみたり、あるいは禅寺で座禅を組んでみたり、いろんな先生の話を聞いてみたりしたわけですけれども、そういう中で自分探しの方法として内観と呼ばれるものが大変大きな効果があると思うようになりました。自分とは何者なのか、自分の特徴持ち味は何なのかってことを知る上で、その内観というのは非常に効果があると思うようになったんです。私は縁あって栃木県の喜連川町にある瞑想の森内観研修所というところにお伺いしました。そして1週間そこで座りました。気を散らせないために、精神を集中するために、自分が座っているところを屏風で囲みます。わずか半畳ほどの小さな空間の中で生まれてからこれまでのことをずっと振り返っていきます。内観道場の先生はその内観がずっと深み、導かれていくために3つのことに集中しなさいとおっしゃるんです。一つはやっていただいたことは何だったかと。二つ目はそれに対してあなたは何をして返しましたか。三つ目は迷惑をかけたことは何でしたか。この三つを通してガーッと深みに入っていきますとおっしゃいます。例えば、分厚い板に穴を開けようと思って金槌でガンガン叩きましても、くぼんでいっても穴は開きません。ところが先の尖った切りを使えばカーッと穴が開いていきまして、一点突破、全面展開ってなっていきます。それと同じで、あるいはここにコップがあります。泥水を注いでます。コップに泥水が溜まっていましても、それを静かなテーブルの上に置いておきますと、泥や小石はざーっと下に沈んできて、上の方にきれいな上澄み液が溜まってまいります。人間の精神もこれと全く同じでして、静かな空間の中で自分が生まれてからこれまでのことをざーっと振り返っていきますと、遠の昔に忘れていたような出来事が蘇ってきて、はあ、ああいうことがあったな、こういうことがあったな、とだんだんだんだん自分が見えていくんです。私はこんなことがありました。小学校の2年の時でした。私の両親もどの家庭にもあることですが、夫婦の危機を迎えておりまして、まあ、そんな頃でした。父が随分酒に酔って帰ってきました。母と口論になりました。口論が高じていって夫婦喧嘩になっていきました。同じ家に子供が3人いるわけですが、とうとう父が母を殴り始めました。僕らはもう耳を塞いで、父の嵐が過ぎ去ってほしいと思うものの、嵐は高じていくばっかり。とうとう母が泣きながら、お父さんもそこまでおっしゃるんだったらば、私はとてもついていけません、もう実家に帰らせてもらいます、そう言ってタンスの引き出しを上げて自分の荷物をまとめ始めたんです。僕は子供を怒んでこないか、母ちゃん本気だ、家出ていく、そう思ったもんですから、おふくろもすでにしがみついて、母ちゃん出ていかんでくれって泣きました。もう一方の袖には妹がしがみついて、母ちゃん母ちゃん母ちゃん泣きじゃくってます。愛する子供に抱きつかれて泣かれたら、母としてはどうすることもできない。二人を抱きしめて、母が泣き崩れながらこう言ったことを私は思い出したんです。母ちゃん、どんな悲しいことがあっても、苦しいことがあっても、可愛い お前たちを残してわしは出ていけない。どんなことがあっても母ちゃんここに残る、お前たちと一緒に頑張る、だからもう何でもいい、そう言いながらおふくろが泣いてる。その感触、その涙が僕にかかる、その感触すら蘇ってくるんです。ああ、ああいうことがあったな、ああいうことがあって僕の心の奥底に愛されている、僕はかけがえのない人間なんだ、そんなことが染み込んでいったんだなと思いました。人間愛されているという実感があるところでは、その愛に応えようという気持ちが起きてまいります。少々なことがあってもそんなことにそうされてしまわないだけの強靭なバネっていうのが育っていくもんですが、私の人間形成に母が果たしてくれた役割は大変大きいものがあったことに気がついていきました。私は小さい頃から医者になりたいと思っておりましたので、中学から鹿児島の山中を出まして福岡県の久留米市に住んでたおばさんのうちに預けられて、そこから進学校に通うことになりました。僕は田舎を立つ日、両親が駅まで送ってきてくれました。僕を乗っけた汽車がガタンゴトーンガタンゴトーンと動き出しました。両親が走り始めました。そして窓際に向かって駆け頑張れよって言うんです。僕はもう汽車の窓から体乗り出して父ちゃん母ちゃん行ってくれ、まあ、そう言って田舎を立ったわけでした。で、久留米のおばさんのところに落ち着いて、そこから学校に通い始めました。しかしまだ中学生です。元気がいい時にはいいけれども、気落ちするともう底なし沼ですね。おばさんのうちはアパートの4階でした。夜になってベランダに出ますと各家の明かりが見えます。お父さんがいてお母さんがいて子供たちが一家団らんやってる、そんなシーンなんか見えようもんならもういけません。ポロポロポロポロ涙が出て田舎へ帰った。父ちゃんや母ちゃんのことが一番いい、もう全部投げ捨てて田舎へ帰ろう、そう思ってると不思議におふくろから手紙が来るんです。母と子の間には目に見えない糸がつながっているんでしょうか。都会の息子が悩んでるってことが伝わっていくんでしょうか。私のうちは食料品店ですから、野菜とかパンとか牛乳とか米とか売ってる店なんですが、田舎の店ですから夜遅いです。9時10時過ぎてやっと店閉めて、その日の売り上げを計算して風呂でも入ってするともう10人回ってしまいます。それからお袋は鉛筆をなめなめ都会の息子に手紙を書いてくれました。母ちゃん、何も学問ないけど、でも人生何が大切かってことは分かってるつもりだ。コツコツコツコツ頑張る人に人様は信頼をしてくださる。コツコツコツコツ続ける人に勝つ天才も癒しない。お前もいろいろあるだろうけども、一攫千金濡れ手に余る、そんなことをものじゃなくて今日の務めをコツコツコツコツ続けていくよ、いけよ、そんな手紙が来るんですね。そういう手紙に励まされて、なんとか中学校で高校でして、まあ、大学に入ったわけでした。しかし先ほどちょっと申し上げましたような感じで、70年が近づくにつれて学生運動が激しくなっていって、それで、おまけにああいうような米軍のジェット戦闘機が墜落するってことなんかがあったりして、もうますますしちゃかめっちゃかになっていって、私はもう大学を辞めようという気になった。その旨田舎に手紙を出しますと両親が慌てて飛んできました。父は私の顔を見るなり言いました。お前はどんな学士を送ってもらってんのか知ってるのか。この金は父ちゃんや母ちゃんが食うものも食わずに爪に火を灯すような思いでお前の学士だと思って一生懸命貯めて送ってる金だぞ。そんな金を使って勉強していながら 途中で投げ出してなってどういうことなんだっつって親父をこのおふくろの手をすり合わせてなんとか頑張ってけね続けてくれって言うわけですが、頭だけかしで屁屈ばっかり言ってた私はそんな両親を振り切って大学を飛び出したわけでした。それからいろんなことがありました。しかし、そんなことがあったために結婚も随分と遅くなってしまって、しかしまあ子供が授かってその子育てを通して少しは親の世界が分かってきて、またご縁をいただいて内観道場で1週間座ってみたときに当時のことがさーっと思い出されてくるんですね。母が言ってました。お前が学校を飛び出したとき父ちゃん起きてこんかったよ、母ちゃん心配して起こしに来た、そしたら父ちゃん布団の中で泣いとった、あのバカタレはなんで俺の気持ちが分かってくれないんだ、もう仕事をする気がなくなったっちって父ちゃん泣いとったよ、母が言ってました。そんなことが両分をかけて思い出されてくるんですね。ああ両親の苦しみはそういうことだったのか、頭では父や母を泣かして世の中に出たってことは知ってるつもりだったけども、父や母の苦しみがそうだったのか、私は屏風の陰で泣きました。私の兄弟たちは正月になると田舎に帰ります。弟の家族も妹の家族も田舎に帰って両親と一緒にお雑煮を食べて新年を